はいはい
はいはい、
あれでしょう、なんか雨が降るでしょ。
雨降りますね。
雨が降った時に最近おかしいですよね、雨の降り方が。
なんか、まあ、夏場ということもありますけどね、そのまあ通り雨、
はい、
週雨という難しい言い方もされますけれども、ただその降り方にしても確かにもっとスコールみたいにざっと降るのかなと思いきや、
はい、
パサッと降ってあれもう終わりみたいなね、そうそうそう感じの降り方もします
と思いきや、
はい、
パサッと降ったのはうちだけみたいな、はい、
うちだけ、
うん、あなんかあとある北の方行ったらめちゃくちゃ降ったいうし、はいはいはい、ね、大阪のなんか朝日区だけ降ったみたいな感じでね、
はいはい、
朝日区、うん、あの大地が白の、
はい、
生存しておる地域でございますけども、
はいはい、うん、まああのゲリラ豪雨っていう言い方をね、
ゲリラね、
あのするようになってますけれども、はいはいはい、本当にあの局地的な豪雨が発生したりとか、
はいはいはい、
今おっしゃったように本当にえうちの空だけみたいなね、
そうそうそうそう、
降り方をする場合もあるみたい で、
そうなんです、ね、
確かに雨の降り方一つにとっても、
はい、
我々が小さい時に比べるとちょっと違ってきてるんじゃないかと、
うん、そう、こんなに 大きい粒の雨が降った覚えがないですからね。あ
確かにね、
直径にして5センチぐらいですかね、路面につくあれ、
あ路面につくね、ついた後に広がってる状態を見たら確かにね、
そうそうそう、ミルククラウンであれば広がっていくんでしょうけどね、
はい
はい
はい、綺麗に言いましたね、
うん、そうそうそうそう、
はい、まあ、そんな雨の話ですけれども、
はい、
いや確かにね、
うん、
あの雨の降り方がおかしいな、まあ、私がね、
はい、
そのスタジオに寄せていただく際には雨を連れてくることでもおなじみなんですけ
ど、
はい、
おなじみなんですけどね、
はい、まあ、本当にね、
はい、
あの雨季と寒季のある地域で、
はい、
乾燥が続いている、寒季の続いているところであれば、
はい、
もうマイムマイムか大橋かみたいな感じで、
そうそうそうそう、
あがめてもらえそうな感じではあるんですけれども、
もう絶対喜んでもらえると思います。
本当にあの西岸良平さんの漫画であれば、
はい、
雨守雨男みたいなね、あのキャラクター名がつきそうな人なんですけれども、
つけちゃおうか今から、
つけちゃおうか、
ええ、つけちゃおうかというか、タクラマカン砂漠とか言ってください、ね、
お
雨降るかもしれない。
タクラマカン砂漠ね、
タク
ラマカン、その言葉の意味は、
はい、
生きて入って、
はい、
二度とは戻れないという
言葉です。かの三蔵法師はタクラマカン砂漠の南方を渡っていったというね、
まあね、あのタクラマカンといえば名声オペラの母の父でもあるんですけれども、
お、そうなんですか、
意味がわからないですね、はい、
それは全く裏マカンわからないな、はい、
ラカンだからみたいなね、はい、
ラカンだから
、懐かしのダブルゼータでございますけれども、
なるほど、
はい、いや、あ、ダブルゼータで思い出した、
お、
もう嫌なことを思い出しました。
嫌なことですか。
いや、あのこの間ね、あの大魔王でも話したような気がするんですけれども、
はいはいはいはい、
あのちびまる子ちゃんの、
お、
あの友蔵さんが、
はいはいはい、
あの3代目になりましたよ
と。そうそう、3世ですかね今。
そう、3世ですから、
はい、
青野武さんから、
うん、
あの島田敏さんに交代しましたよということで、
さん、はい、
あのこの録音してる日から言ったら2日前なんですけれども、
はい、
久しぶりにねちびまる子ちゃん見たんですよ。
お、
実家に帰ってましたので、
はいはいはい、
で、あ、確かにじいさんの声変わってるわ、友蔵の声がと思いながら、
はい、
見てて晴れと思ったんですよね。
あれ？
後からっていうか、そのやり取りを見てて、
はいはい、
で、あ、このキャラクターの並びはってちょっと思っちゃったんですけれども、
ほうほう、
まあ、ちびまる子ちゃんには、
はい、
その友蔵じいさんもそうなんですけど、
うん、
まるちゃんのお友達としてですよ、
はいはいはい、
丸尾くんっていてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で丸尾くんとか、あとたまちゃんのお父さ
ん
の声をしてるのは飛田信夫さんなんですよね、
はい、
で、あれ？で、この間見た回では、
はい、
飛田信夫さんがバナナの叩き売りの役もやってたんですよ。
お、
まあ、あのスタッフ、あのあんまりキャストにお金をかけないように多分二役三役をしてるんだろうなと思いながら見てたんですけ ど、
ね、うん、
あれ？これ飛田信夫さんと島田敏さんのやり取りやなと思いながら見てて、
はいはいはい、
どこかで見たような、ゼータガンダムやと、神言うと白っ子だよと思いながら、
あれ、まあ、
思いながら見てて、
うん、
その後あの家に帰ったシーンがあって、でまたふと見て、うん、あれ、これじいさんとまるちゃんのお姉ちゃんと、あ、これまた白っ子とサラじゃないですかとか思いながらね、島田敏さんと水谷優子さんのやり取りで、
はいはいはいはい、
で、あのたまにキートン山田さんのナレーションが入って、
はい、
あれ、これまたゼータガンダムや、ジャマイカンダニンガンの声やんかとか思いながら
はいはい、
あ、なるほど、もうなんかこんなことを意識している人はきっと数は少ないと思うけれども、
はい、
25年の歳月を経て、
はい、
あのゼータガンダムのなんというか、よくよく主要になっていたスタッフの皆さんが、
はい、
キャストの方たちがここに 揃っていらっしゃるななんて思ったんですよね。
チーマウルコちゃんもほなゼータってことですね今。
そう、チーマウルコちゃんもあの90年から始まりまして、はいはいはい、もうすでに20年ですから。
なるほどね。
完全にあのゼータガンダムどころか、うん、ダブルゼータ、
ダブルゼータ
あるいは逆襲のシャア、うんうん、またあるいは F91、
はいはいはい、
またあるいはあのユニコーンという感じで、
はい、
よくわからない
ユニコーン、
もうあの行く先はやっぱりあの先行のハサウェイぐらいしかないんじゃないかなっていう。
いうかね、でも大橋さんがね そこまでね、
はい、あの
アニメ声優のことを語る回っていうのは、ね、
はい、
なかったと思うんで、
ね、なかったですかね、
皆さん驚きを隠せない感じ。
いや、前回も結構喋ってましたよ、
中
原茂さんのことについて。
まあそうですけど、
だいぶあのこの終盤に差し掛かって、
はいはいはいはい、
ついにあのその80年代初頭ぐらいから活躍されてる声優さんについて語り始めてしまった大橋さんという感じですけれども、
その頃って大阪とかに遊びに来てました？
いや、全然ですよ。
あ、そうなんですか。
はい、もうだってもう野原を駆け巡ってましたから。
ああ、いいですね。
はい。
あの、ズッタン、ズッタン、ズッタラララララっていうのを聞いてたんですよ。チャーチャーっていうのを聞いてたんですよ。
チャーチャ
ーゼータガンダムのね。
ああ、聞いてましたよ。もちろん聞いてました。あの、歌えませんけれども。
歌えませんけど、
はいはいはい。いや、素晴らしいですね。
いいですね。大橋さんがね、
はい、
その声優のことを語らせたらね、
はい、
あの、すごく詳しいっていうのはですね、
うん、
あの、姉妹番組パレットークの声優を目指せる渡辺夏樹さんもお墨付きですし、
まあ、そうかな、うん、あの最近の人は存じ上げないんですけど、
はいはい、
ちょっとあの古い目とか、まあ、あのちょっと前に活躍されていた方であれば、
うんうん、
あれなんで知ってはるんですか大橋さんみたいな感じにはなりますけど、ね、
そうですね。でもちょっとその部分に関してはね、
はい、
あのすごいなと思います。
まあそうですか、
僕その辺空白になってますからね割とな
るほど、
三田裕二さんとかね、
はい、
あの辺ですからね僕、
はい、
よう見てたわね、
はいはい
はい、
まあまあそんな感じで、
はいはいはい、
枕からもう長くなってしまいましたけれども、
わかりました、
はい、
枕が長くなると、
はい、
という話題からあの語るために行きましょうか。
行きましょうか、
はい、
大橋と
学の
大魔王はお年頃。2010年8月11日水曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。需要なんてどこにあるんですか。あなたの心にカウント3、大橋です。
暑いですね、そういう暑い男になりたい大学です。
はい、
はい、
というわけで、
はい、
始まりました2010年8月11日水曜日、
はい、
大魔王お年頃なんですけれども、
はいはいはいはい、
今日は何の話をするんでしょうか、はい、第一学。
お、あの僕ずっと気になったんですけど、
はい、
あの今日は何の話をするんですか第三、
はい、
今日は何の話をするんですか学とか、
はい、
いろいろ言うてますけど、何かあります。
いや、何の話をするのかなということで、
はい、
ほとんどこれも枕言葉みたいな感じで、
おうおうおう、
もうパターン化されてますからね、
はいはい、
これから始めるという感じで、
いろいろそれもなんか言い方を変えていって、
はい、
あのあれですね、アレンジしていくわけです、ね、
アレンジングするわけです
よ。
はい、
わかりました、
はい、
あの冒頭の枕が長くなったということでね、
はい、
あの枕といえばですね、
はいはい、
ね、何を思い浮かべられますか。
そうだな、テンピュール、
テンピュール、あー、あのなんかあの低反発、
低反発、
うんうんうん、
枕、
あの軽く反発するんだよね、
はい、
そんなこと嫌だとか、
そうそうそうそう、
軽く反発するよ、
はいはい、
はい、
あの枕と共にピロートークをする、
おお、
そう枕相手にピロートークなんです、
うん、ピローやのにもすでにピローやのにピロートークする、
そう
何の話ですかお前、
よくわからない感じですけれども、はい
は
い、
あの睡眠の話ちょっとしたいなと思うんですよ。
いいですね、睡眠の話、
あの人間にとって大事な要素でございます、
はい、それはもうもちろん、
はい、あの夢って、まあ、たまたま違いますと時々話しますよね、夢の話、
はい、そうですね、
はい、
大さんがよくというかお話しされるのは、
はい、
ご覧になった夢がものすごくリアルでということでお話をしてくださいますけれども、夢についてですか、
はい、そうそう、夢をね、
はい、
見てますか最近。
夢ね、夢は考えたら最近あまり見てないな。なんだろう、まああまり睡眠時間が長くなくなったのか、
はいはいはい、
ちょっとあの切り詰めてやってるところがあるので、だからあの寝ないといけないという意識が働いてるんだと思うんですよ。まあよく言われるのは夢はね、あのレム睡眠の時に眼球が動いてる時に見てるんだよっていうことでね、言われますけれども、そのレム睡眠になる状態が結構意識するっていうか、あの寝てる時にその夢を見てるなっていう風な感覚にとらわれることは最近はちょっと少ないですね。
ああそうなんですか。
うん、
あれもでも、1時間
90分周期と言われますかね、
なるほどね、
はい、
では3時間寝ると、
はい、
大体2回ぐらいは2回か1回夢見るってこと、
ね、はい、まあまあそうですね、うん、
あのね私ね最近いうかもここ数日なんですけど、
はい、
睡眠時間がねまあ平均すると3時間ぐらい、
はい、
2時間ぐらいっていうぐらいのペースなんですけども、はい、夢の断片だけをねチラッとね片隅にあるんですよ。
ほうほう、
夢の断片がね、
はい、
あの夢を見たやろうな、おそらく、
はいはい、
感覚であるんですけどね、
はい、
うん、それが思い出せない感じです。
あ、なるほど、はい、それはでもあの大地さんがご覧になる夢っていうのは本当にあのストーリー立てされてて、
はい、
本当にしっかりかっちり覚えてらっしゃることが多いと思うので。
そうですね、
あの多くの人はそういうふうな断片的な状態になってるんじゃないかなと思いますよ。
なるほどね、これは普通なの？
普通なのか、まあ、私は結構そんな状態になることがあります。あれなんかそんな夢を見たような気がするなっていう、そのなんか言うなればストーリーの中の一辺だけを切り取るみたいな形で、
はいはいはいはい、
それだけを覚えてるあれと思うような目覚めをするときはありますけどね。そんな状態が、
それはありますね、
はいはい、
それはあります、
はいはい、
で睡眠をね、
はい、
あのまあ、寝つきが悪い時とか、
はいはい、
まあ、昔多々あったんですけど、
まあ、
睡眠導入剤とかね、
はい、
あのよく飲む人おられますよね。
いらっしゃいますね、
まあ、それもね、ない時代の話の、
はいはい、
ない時代の話でございます、
はいはい
はい、羊が1匹、
はい、
羊が2匹、
はい、
羊がさこーってなりません？
まあ、なかなか難しいけれども、
はいはい、
まあそうなるかな。
あれなんで羊か、
なんですかね、
ご存知ですか。まあ、おはさんってすぐ答え言うてしまいそうなんで。
なんでシープなんでしょうね。
なんでか知ってます？
いやーシープでスリープとかしょうもないダジャレしか思い浮かびませんでしたね。
やっぱり言っちゃったか。やっぱり言っちゃいましたか。当てちゃいましたね。そうなんですよ、そうなんですよ。
やっぱそうなんですか。
やっぱり語源、あの羊、
はい、
シープ、
はい、
スリープ、
はい、
ワンスリープ、
はい、
ね、
はい、
いうワンシープ、ツーシープ、スリープってね。
あ、なるほど、そういうことね。そういうことだったんですね。
いう感じになっちゃうんですよ、
ね。ああ、なるほど。いや、全くあの意識してなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
すいません、もう本当に。
それがね、あの、はい、元らしい、大元らしいです、ね。
あ、ほんまですか。
それを日本人の方が訳して、羊が一匹と、
はい。あ、まあ、それはストレートにやっちゃいますわな。
いや、優先でね、なんちゃんだか忘れましたけど、
はい、
羊が一匹って言ってる、あの、ずっと永遠にひたすら数えてるあの優先ありますけど、めっちゃくちゃ怖いですけどね、逆に寝られへんなりますけど、怖すぎて。
そんなきちりかちりした声で言われたら怖いわと。寝られますかやという形ですかね。
まあ、田中若元さんとか言ってるやつもありましたけどね。
怖っ、
それ
はそれで怖いですね。
まあ大橋さんやったら誰かに言ってほしいでしょうけどね。
寝るときはやっぱりあの女性の方がいいですね。
女性ですか。
やっぱりね、誰がいいだろうか。これもこの間なんかちらっとお話をしたような気がするな。皆内優子さんとか
って。
うーん、
いいですね、いいですね、
いいですね、
いいですね、
はい、そんな感じしますよね。
今すごいにんまりしました
よ
ね、
いや私もにんまりしてしまいましたけれども、
はいはいはいは
い、いやいやそんな感じでね、
はい、
睡眠、なんかね、あでもその睡眠という話をするならばですよ、
ほ
う
ほ
う、やっぱりあの年を減るごとに人間睡眠時間が短くなるとかって、
うん、あそうなんですか、
なんか言いますし、おじいちゃんおばあちゃんは朝早く、
あれ、
そう、それはね、説がなんか2つあるみたいなんですけど、
あ、そうなんですか。
あの長くなるとか短くなるとか、うんうん、でもなんか感覚的にはおじいちゃんおばあちゃんあの朝早く起きてるじゃないですか。
そうですね、
眠りがやっぱり浅くなるというか時間周期が短くなってるんだと思うんですよ、
うんうんうん、
経過的には。まあその分昼間寝てたりしてるのかもしれませんけれども、
そうですね、
で自分の加齢というか、
うん
う
ん、
もうあの30代半ばに差し掛かろうとしてるこの中でですよ、
はいはい、
私あの寝ようと思ったら結構長い時間寝られるんですよね。
うんうんうんうん、
昔から言われるんですよ、大橋はよう寝るよねって、
うんうんうん、
変わらずずっと寝られてますからね、いつまで寝る子は育つやねんという感じになる時があるんですけれども、
ね、やっぱり勉強してるからじゃないですか。
まあ、だからね、堀江貴文さん、堀江門さんのなんか記事とかも見ても結構長い時間寝てると、でそれはやっぱり睡眠をしてる時にその記憶のまあ定着を図ってるっていう風な脳の働きがあって、その繰り返し、まあ、その先のレム睡眠とノンレム睡眠の繰り返しのそのサイクルが多くなれば記憶の定着も高まるんじゃねえのっていう風なことをおっしゃってたんですけれども、
赤ちゃんがね、寝てる間にその顔を覚えるっていう感じですか、そしたら、
まあ、それにつながるところもあるんじゃないですか、もしかしたら。まあその人に比べるとやっぱりその定着について時間を要してるんではないかなと思う時があるんですけれども。
なるほど。
ただでもやっぱりね、あんまり寝すぎると体またしんどくなるんでね。
僕の背中痛いんですよ。
背中腰痛くなるね。
床ずれですか。
床ずれ、なんか体痛いなっていうことになる。
そうそう、
はい。あ、でさっき の枕の話というか、どこだったかな、神奈川のね、16号なんか枕診療科みたいなところが今ものすごく流行ってるっていうニュースを見たりするんですけれども。
枕診療科、
自分に合った枕というか、ベストの枕を、まあ、なんというか調節してくださる先生が、ジョイさんがいらっしゃるということで、この間もなんかテレビにちらっと映ってらっしゃいましたけれども、結構やっぱり枕高くなったら、睡眠阻害されることが多いのでと、でまあなるだけ平坦に近いような、ただでもやっぱりちょっと浮き加減な、枕ということで、一つあたりなんか2万3000円か2万4000円ぐらいで発売されてるそうなんですけど、
微妙な金額でございますね。それ
微妙な金額で、
金魚で、
はい、はい、金魚注意報な感じで
アニメですね、それね、
はい、はい、金額でね、
はい、
発売されてるみたいなんですけれども、はい、ただでもそれでもやっぱり半年ぐらい待たないと購入できないということで、それだけやっぱり皆さん睡眠で困られてるということの証左ではないかなと思うんですけど。
そうですよね、睡眠はやっぱりね、なんていうんですか、僕なんかせんべい布団っていう感じですけども、はい、もう上げても布団を上げるって言いますか、全国共通語ですかこれ。
大丈夫だと思います。
布団畳むって言いますか、上げるって言いますか。
畳む上げる言いますよ、私は言います、少なくとも、
ね、言いますよね、まあ、それで畳んで上げても、
はい、
また敷くじゃないですか、
はい、
ふんわり感は戻らないです。も
う、残念なが
らね、もう多分布団がお亡くなりになられてると思うんですけども、僕のあまりにも重さに、おい、肝さんが、おい、ね、もうせんべい布団なんですけども、はい、カチカチじゃないですか、ほとんど
カチカチに、
もうふわふわじゃないですよ、
はいはい、
でふわふわ の、
はい、
ベッドなんか多分旅行とか行くとさ、
はい、
横になってするでしょ、
はいはい、
あれがね心地よいよね、
そう、あれはたまにね、はい、旅行に行くからベッドがいいらしいですよ。
ほうほうほうほう。
日本人はやっぱりなるだけ硬い床の上にその、まあ、昔ながらの布団を敷いて寝る方が体にとってはいいらしい。
ほうほうほう。
で逆に西洋とかもともとベッドで、まあ、その就寝をしている人たちについては、
はい、
それを、まあ、体が慣れてるからそれで寝る方がいいっていうふうなことも何か記事で見ましたけどね。やっぱり文化によってね、
はい、
その寝床についてちょっと違いがありますけれども。
そうですね、
私なんかもずっとやっぱりせんべい布団というか、
はいはい、
硬い床に布団を敷いて寝てた口なので、はい、今もそうですけれども、
は
いはい、やっぱりかえってベッドなんか落ち着かなくて、
はい、
そう、旅行とか行ってもやっぱり和室の方がね落ち着いたりしますね。
それはでも枕もそうですよね、さっきも思いますけ ど、なんかふわふわすぎてなんか寝られへんとかね。
そうそうそう、
昔なんかそば柄、
そば柄、
ええ、
また私の小さい時そば柄の枕でした、
は
い、シャカシャカ言ってましたもん。
言いますね。
で、まあ、枕といえばね、修学旅行とかで
枕投げ、はいはいはい、
本当にそば柄の枕で、
はい、
もうバンバンバンバンみんな放り投げるから、
ええ、
本当に破れてそば柄が中から出てきたこともありましたね。
ガラガラとね、なんじゃこれは、ね、
そうそうね、先生に怒られる、
怒られる感じですね、
大いに怒られます、
はい、
伊勢にあるいろは旅館というところが
伊勢ですか、
伊勢にある、
はい、
相模川がすぐ見えるですね、
おうおうおう、
いろは旅館というところが私が通っておりました、
はい、
小学校の常宿になっているわけなんですけれども
。ああ、そうなんですか、
はい、
小学校の時私もそういえば鳥羽賢島、
はいはい、
に泊まってましたね。
あ、はい、修学旅行で、
や
はり、まあ、ルートなんでしょうか。
そうですね、
やはり関西近畿のね、やっぱり小学校、
はいはい、
中学校あたりは
そうですね、
もう最近は高校とかになったらあのもう海外に飛んでしまうので。
そうでしょう、びっくりしましたよね。ドイツとか行ったりしますよ。
はい、それは、まあ、
どこのドイツだという、
どこのドイツだというならば、それはコートマークの、あの須藤君ですけれども、
はいはいはい
はい、どこに行ったのって聞いたらドイツって言ってましたもんね。
そうそうそう、ほんまにこの野郎、
本当に、
このか貴様それでもカールストランド軍人か、ね、言うて、
いや、それは違いますよね。
違いますか、
はい、いや、まあ、なんかいろいろ話が脱線してしまいましたけれども、
はいはいはいはい、
なんですか、やっぱり、暑いですしね、
はい、
夜その暑さで目が覚めたりもしますし、
うんうんうん、
なかなかあの寝つきが悪い日が続きますけれども、
はい、
やっぱりあの多くの人間にとっては睡眠は欠かせないですから。
そうですね、
たまにあの何かあの世界びっくり人間みたいな感じで、
はい、
全く寝なくても大丈夫みたいな人出てくるんですけれども、
うんうんうん、
そんなもう本当に稀なんでね。
稀ですね、
絶対にあの人間の一生のうちの大体3分の1ぐらいは睡眠に費やされてしまうので、
はい、おお、なんてもったいない。
本当そうなんですよね、
もつたいないな、
もつたいないなと思うんですけれども、
はい、
ただやっぱり欠かせないので、
はい、
みんなあの工夫してやっぱり寝たいものですよ、
うん、そうですね、
本当に、
うん、寝てみたいって。You can get some. あのね、
はい、
俺の妹、
俺の妹
欲しかった大地画伯です。
まあ、いっぱいいるんですよ。大橋です。
めちゃくちゃ羨ましいですけどね。
いっぱいですから ね、
もうほんまに妹さんおられる方はね、羨ましい。
そうだな、もう気づいたらいてましたからね、やっぱり。気づいたらいたどころか、気づいて意識したら5人もいてたっていう感じで、
はいはいはい、
も
う増殖してたという。
そう、増殖してたんですよ、ね、本当にあの教職倉庫ガイバーみたいな感じなんですけれども
むせるじゃないですか。
席なんかむせたのかよくわからなかったですけども、本当ですよ。まあ俺の妹は5人さ、確かに
すごいですね。
そう、そのうちの2人はすでに嫁いでしまって
るさ。嫁ぎましたか。
はい、
嫁ぎなですね。
本当にその2人もすでにあの2人の子持ちですから。
はいはいはい、
はい、老いが1人、姪が3人というね、
うん、
びっくり状態ですけれども、
びっくり人間、世界びっくり人間出れるんじゃないかというね、大橋家ですけども、まあ、高橋家も負けてはおりませんけどね、
はいはい、
まあ、あの俺の妹って言いましたけども、
妹、はい、
俺の妹がこんなに可愛いわけがないというね、
ほう、
俺の妹がこんなに可愛いわけがないっていうね、
古谷徹さん、久しぶり、
はいはい
はいはい、
っていう、電撃ブックやったかな、
はい、
あれ。
はい、
ラノベ、ライトノベル
ズ、ライトノベル
がすごく人気出てきましてね、東方ね、
はい、
コミック化も1巻だけしてるんですけど、はいはい、なかなか2巻が出てこないという感じで、ね、
はいはい、
もう待ちきれなくなったんで、
はいはい、
そのラノベの方を買い漁ってますね、
はいはい、
最近は。
ほう、どんなお話なんですか。
あのね、まあ、妹、年頃の妹ですわ。
年頃の妹、
高校生か中学校か、
はい、
なんか2つぐらいしか変わらないみたいな、兄ちゃんと、はいはい、でいつからかなんか口も聞かなくなったなと、
はいはい、
なんか何見てんのよみたいな感じで、
はいはい、
妹が言ってきだしたんで、別に妹なんで興味がないんだ
けど、
ね、
はいはい、
うん、まあでも妹じゃなかったらこいつは結構可愛い子だろうなという、ね、
はい、
そういう兄の話で、ある日、ある日ね、突然ね、
はい、
突然っていうか、その妹の内緒にしていた、
はい、
趣味を発見しちゃうわけですね、兄貴が。
妹の趣味を兄貴が発見。
そうそうそう、
ほうほう、
とあることが原因で、
はい、
これはもう言っちゃうと全然面白くなくなるので、
はいはい、
言わないですけども、
はいはい、
それでちょっと距離が縮まるみたいな、
ほう、
うん、良き理解者に兄がなっていくみたいな、
ほう、
うん、いう感じで。
なるほど、それは共通して何か一緒で楽しめるような趣味だったんですか。
いや、楽しめないですね。もう妹がこういう趣味を持っていること自体を兄貴はびっくりしてたわけです。
びっくりドッキリな、
びっくりドッキリでした。
その趣味はここでは話せないような趣味なんですか。
話せるけど、話したら面白くなくなるような感じが。もうそというのもね、もうすぐちょっとアニメ化されて、
はいは
い、放送されるということ
なので。なるほどなるほど、それはまたテレ東系とかですか。
そうですね、
多
分夜中にするんじゃないですかね。
なるほど、まあ何ですか、
はい、
まあ、兄弟話っていうのはね、やっぱりいいのはいいんですよ、何にせよですよ、どんな形にせよね、
はい、
やっぱりフィラデルフィアですよ。
お、
フィラデルフィア、それは兄弟愛の街。
お、
はい、フィラデルフィーですからね。
そうですね、兄弟愛ね、兄弟愛でもね、ちょっとね、
はい、
あれですけどね、
はい、
ビリー、なんでもないですよ、まあ、そういう兄貴もおりますからね、
はいはい、
中には。
まあ、やっぱりね、
兄
妹の関係というのはなかなかね、
はい、
あの難しいようで、でもやっぱり兄弟は兄弟なんだなと、
ですよね、
というところが私にはありますよ。
私も妹がいたらね、
うん、
多分こんな感じになってなかったと思いますね。
そうですか、
まあ、母の性格とかいろいろフューチャーしましてね、私も、
はい、
あのこうよあの妄想を膨らまして、
はい、
妹の存在をかあのもしおったらどんな感じかというふ
う
の、
うん、
あの想像してみますと、
はい、
やはりだらしないというのは多分許せないタイプだったと思います。
ああ、そうです、
はい、だらしないって言いましたけど、僕が自分で言っちゃいましたけど何してもだらしない ね、
あ、
生活リズムとかもあの、まあ、定食今ついてますけども、うん、まあ、フラフラしてたとかね、
はい、
まあ、女にもだらしないみたいな、いう感じで多分言われると思いますね、
はい、
はい、それはそれはもうちょっと僕は苦手なタイプの妹が生まれたんじゃないかと思っておりますけども、
まあまあまあまあ、はい、あのお兄ちゃんがふにゃっとしてたら、
うん、
だいたい妹はしっかり者になるという
ですね、
まあ、漫画みたいなパターンが現実にもあったりなかったり、
はい、
やっぱりあったりするという、
まあ、僕はドラえもんとしたらドラミちゃん的なね、ドラえもんみたいな感じですよ、
うん、まあ、そうかな、
使い剣おい、うん、おいおいいう感じですね。
まあそんな感じですか。
はいはいはい、
はい、
あの藤子不二雄さんの描くアニメーションもあのその何にしても長男、まあ、服部君もまああれけどね、
はい、
あのお化けの九太郎なり、
はい、
ね、もう大体そういう感じでしょ、うん、僕みたいな感じでしょ、
うん、まあまあまあ、まあ、
風貌が
風貌
の感じでしょ、うん、
そうそうですね、確かに言わない
そうですねまああのあれですよ、お化けの九太郎で言ったら、はい、あのドロンパですよ、大橋さん。
アメリカお化けですか。
アメリカお化けですよ。
雷さんの家に住まないといけないんですか。
そう
あららららららら、らあんなピンクなんちょっとびっくりやけどね。
へいね、
へ
い
へい、白石冬美さんのこと言われますけれども、
ね、言われますね、
イコールパタリロですけどね。
はいはいはい、おお、そうですね、
はい
はいはい、今気づきました、
はい、
でね、うちの弟がね、
はい、
俺の弟です、
はい、
が、あの盆明けに帰ってくるということでね。
あら、
はいはい、ちょっと楽しみにしますけどね。
あららら、ら、まあ、さっきの俺の妹うんぬんかんぬんではなくて、俺の弟話になりますか、はいはい、
俺の弟話ね。
あららら、ら、
疎遠な弟話。
何年ぶりとかですか。
もし帰ってきて会うとすれば、
はい、
なんで5年ぶりぐらいですかね。
5年ぶりで、そんなに哀れな感じですか。
そうですね、もうおっさんですからね、お互い。
まあまあまあ、
まあ、9つ下なんで、彼はまだややおっさん的ですけど。
ややおっさん的、そうか、
大橋さんは年下になっちゃう。
そう、一個下ということですよ
ね、
私からしたら、うん、うちの弟と同い年です
よ。おお、
同い年は同級生ですね。
オ
ケラジの宮崎さんと同級生です
よ。あ、なるほど。ひょっとしたら東京で友達かもしれないね大橋さんと高木さんは
どこ
で、ね、分かんないですよ、どこで
どこでどんな縁が、あるか分からないんでね、
はい、
それは。でもまたあの来週、まあ、もしあの話す機会があれば、
はいはいはい、
楽しみですよ、それは、もしもし
多分機会あると思いますね。
あ、そうですか、
皆さん目撃すると思う。
お、
弟を目撃せよ、ね、
来ましたね、これは、いやいや、それはいいですね、
はい、
また来週の大魔王のネタ一つですね、
ネタ一つ、
はい、
はい、
俺の妹、俺妹も楽しみに、
はい、楽しみに、
はい、
後半に続くよ。